iPod で聞く学問のすすめ9編。人間の活動はよく見ると2種類に分けることができます。一つは個人的な活動であり、もう一つは社会的な活動です。ここではこの2つの活動についてお話ししましょう。まず個人的な活動についてです。自らの働きによって生活の維持を図ることを言います。これは簡単なことです。もともと自然界のあらゆるものが人間が都合よく使えるようにできているからです。例えば、一粒の種をまけば、2〜300倍の実を結びます。山の樹木は手を入れなくても成長します。風は風車を動かすし、海は物の運搬に役立ちます。山からは石炭が掘れます。川からは水が汲めます。石炭に火をつけて水を熱すれば蒸気が作れます。その蒸気で重い車や船を動かすことができます。このように自然界の働きを挙げればキリがありません。人間はこの自然界の働きに少しばかり手を加えて役に立つように利用しているだけです。自分の力で生活の道を作り出したなどと大げさなことを言うほどのことはありません。ただ道端に落ちているものを拾ったという程度のことです。ですから人間として個人の生活を維持するぐらいのことは何でもないことで、それに成功したからといって自慢するほどでもありません。もちろん独立の生計を立てることは大事なことです。しかしそれだけで人間の務めがすべて終わったとは言えないでしょう。動物の世界をご覧なさい。自分の力で食べ物を獲得しないものがいるでしょうか。単に一時の食べ物を手に入れるだけでは満足しない生き物もいます。アリなどは遠い将来のことまで考えて穴を掘って住まいを作り、冬の用意に食料を蓄えているではありませんか。しかし世の中にはこのアリのような生活で満足している人がいます。一例を挙げましょう。ある男性が成人して会社に就職したり、商売の後を継いだり、公務員になったりする。親類知人の厄介にもならず生活できるようになる。他人への不義理もない。借家ではなくなんとか簡単な家を建てる。結婚をして身を固める。契約を守り、子供がたくさん生まれても一通りの教育を与える。万が一の時のために30円から50円ほどの蓄えがある。こうして細く長く一家を守ることができれば、本人も一人前に独立の生活をしていると得意になり、周りも一発の成功者のように褒めます。しかしこれは大きな間違いではないでしょうか。この人はただありの真似事をしているだけで、一生の仕事はあり以上のものではありません。この男性のように自分一人の生活の安定だけで満足するのであれば、人生はただ生まれて死ぬだけのことではありませんか。その死ぬ時の状態が生まれた時と少しも進歩がなければ、そこには生きた痕跡すら残せません。この世に船を作ったり橋を架けたり交易のために事業を起こす人がいなかったら、子子孫孫何百代生まれ変わってもその村は昔のままです。西洋でも次のように言われています。もし人類が皆小さな生活の安定で満足していたならば、今日の世界は原始時代と少しも変わっていなかっただろう。まさにその通りです。続いて社会的な活動についてお話ししましょう。そもそも人間というものは集まって生活したがる性質があり、一人ぼっちでいることを好まないものです。夫婦親子の関係だけでは満足せず、広く他人と交わり、その付き合いが広ければますます幸福を感じます。これが人間の社会生活が始まる理由です。ところが社会の一員となればその義務が生じるのは当然です。世の中の学問も工業も政治も法律も、 皆社会のために必要なものです。政府が何のために法律を作るかといえば、悪人を防ぎ、善人を守って社会を健全にするためです。学者が何のために本を書き、人を教育するかといえば、後輩の知識や考えを導いて、社会を維持するためです。誰でも多少とも自分に取り柄があれば、その取り柄を生かして、社会のために役立つ仕事をしたいと願うのが、人情というものです。人間にこのような心があるからこそ、社会に対する義務も果たせるのです。昔から世の中に、このような人物がいなかったら、現代の私たちは、今のような文明の恩恵に臆することはできなかったでしょう。私たちが親から遺産を譲り受けたとしても、たかが土地や家屋ぐらいで手放せば簡単になくなってしまうものです。しかし、世の中の文明はそんなちっぽけなものではありません。現代の文明は過去の世界中の人類が私たち現代人に譲り渡してくれた遺産なのです。その恩恵の広く大きなことは、到底親の残してくれた土地や家屋と比べようもありません。これほど貴重なものを日光や空気のようにただで自由に使うことができるのです。誰のおかげとして感謝するわけではありませんが、ただ過去の人類全体からの贈り物というほかはありません。人類の始まりにはその様子はちょうど生まれたての赤ん坊のようにまだ何の知恵もない状態でした。例えば麦を作って粉にするにしても、初めはただ天然の石で叩いて砕くことしか知らなかったでしょう。それがいつの間にか引き薄というものを発明し、後には水車や風車で粉が引けるように改良され、さらには蒸気の力で動くように工夫され、次第に便利になっていったのです。万事この通りで、世の中はどんどん進歩します。昨日まで便利と感じたものも、今日はもう役に立たなくなったりします。去年の新発明も、今年は時代遅れになったりします。こうした西洋諸国の日進月歩を見ると、やれ電信だ、やれ蒸気だと、あらゆる機械が次々に登場し、その度に装いも変わり、新しさを競っています。ただ、機械のように目に見えるものの進歩だけではありません。法律も変わり、政治や経済も変わります。学校の制度も、書籍の体裁も、政府の会議も、議会の弁論も、すべて改善に改善を重ね、とどまるところを知りません。こうした進歩は、過去の人たちの遺産であり、贈り物と言わなければいけません。このように、優れた先覚者が苦労して社会のために有益な業績を残した例は少なくありません。これら先人たちはただ現在の生活を楽しむだけで満足していたのではないでしょう。社会に対する自分の使命を重んじて高い理想を持って生きたに違いないのです。今、学問を志す私たちはこれらの先輩から文明の遺産を受け継いで、現代の進歩の先頭に立って、さらに限りない前進を続けなければいけません。私たちの務めは、この世に生きる限り、自分の活動の足跡をしっかり大地に刻みつけて、これを長く子孫に残すことに他なりません。そう考えると、私たちの任務は並大抵のことではありません。学校で何冊か教科書を習って、商人になったり、技術屋になったり、あるいは子役人となって、年に数百円の小銭を稼いで、なんとか妻や子を養ったということだけで、満足してよいのでしょうか。これでは、ただ他人に迷惑をかけなかったというだけで、社会に役立つところがないではありませんか。昔の窮屈な世の中では、自由に活動することもできず、有能でありながら社会に貢献できずに終わってしまった人もいました。しかし明治の時代はそうではありません。西洋の考え方が少しずつ浸透してきて、ついに幕府を倒し幕藩体制を廃止するに至りました。この社会的変革は 戦争によるものではなく、世界文明の進歩がもたらした変化です。文明による社会変化は、今なお引き続いて進行しています。物体でも動かないものを動かすのは難しいですが、今は幸い、社会全体が動いているのです。学問の道に進んで、人々を導き、高いレベルにまで推し進めるには、今は絶好のチャンスです。このチャンスの真っただ中にいるのが私たちなのですから、世の中のために大いに勉学に励まなければいけません。